こんにちは。ノート株式会社が運営するエンジニアポッドキャストノートテックトークです。このポッドキャストではノート社に関するエンジニアリングについてワイワイ語り合っていく番組です。パーソナリティは技術広報のメガヤと
EM の福井です。
はい、ではこの2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。いや、久々ですね。
はい、そうですね、ちょっとポッドキャスト久々な更新になってしまったんですが、まあ、ちょっと続けた方がいいんじゃないかという声もあって、発信の方法はね、いろいろと増やした方がいいんじゃないかっていう話で、ちょっと2人でまずはやっていこうかなと思ってます。いやー、なんかそうですね、意外にこうやった方がいいんじゃないかっていうエンジニアも社内にいて、はいはい、嬉しいようなこう複雑なような環境ですね。止めてたんで。
そうですね、そうなんですよね。あとなんか社外の知人からもなんか、うん、聞いたよって話いただいたりとか、なんか最近更新止まってるけどどうしたんすかみたいな話をいただいたりとか、うんうんうん、まあありがたい、意外とうまく聞いてくれてる方もいるんだなっていうのは、まあありがたい、
ね、いや嬉しいですね、はい、やっぱそういうのがあるとやっぱぜひ続けようっていう気になりますね。うん、ありがとうございます。はい、ということでじゃあ早速なんですけど、まあ本日のテーマは、まあ、2人で今後やっていく中心に2人で中心にやっていくんですが、まあ、レッツさんが EM という業務をされているので、それに合わせて本日のテーマはマネジメントにおける時間の使い方の難しさについていろいろ2人で話していきたいなと思っています。はい、まあ、レッツさんの場合はエンジニアから EM になったっていう経緯もあるんで、はい、その辺最初に聞いておきましょうか。なんでこうエンジニアから EM になったのかとか。
はいはいはい、ありがとうございます。そうですね、背景をお伝えすると、ですね、まあ、組織がエンジニアの数が、まあ、20から30ぐらいに増えたぐらいのタイミングですかね。うん、まあ、ちょうど2年前、はいはい、ちょうど2年ぐらい前になるんですけど、そのタイミングで、まあ、もともと CTO のコンさんが技術面、組織面、まあ、両面をこう、基本、まあ、一人でというか、まあ、責任を持ってたところで見てた感じなんですけど、まあ、人が増えたタイミングで、まあ、こう、一人で見切れなくなってきたっていうところがあって、で、まあ、そこに、まあ、EM って別に肩書きが必要だったかどうかはさておきなんですけど、まあ、誰かしら、その、組織面のところで、まあ、サポートが必要だろうっていう、まあ、判断、意思決定があったっていう感じですね。
その時って、なんかこう、嫌だなっていう感情というか、
はいはいはい、
このエンジニアもうちょい続けたいみたいな感じ、
それはなかったですね。はい。まあ、なんか、その当時、EM ではなかった。まあ、そのエンジニアリーダーとして割とマネジメントの方が割合大きく動いてたのもあって、はい、
はいはい、
で、まあ、かつそのマネジメント自体に自分自身が、まあ、興味関心が結構強くて、まあ、もうちょっとこう高めていきたいなと思ってたところもあったので、まあ、割となのでそのタイミング的には一致してたかなっていうところと、まあ、あとは、まあ、当時その EM の募集もかけてたんですよね、外に。
ああ、やってましたね。
やってたんですけど、はい、まあ、やっぱなかなかその外からの採用っていうのは難しくて、っていうのもあり、じゃあ中でやるんであれば、誰がいいんだっけってなった時に、まあ、ある程度やっぱり社歴があることでのアドバンテージが効くロールでもあるかなというふうには思ってたので、はい、であれば一旦自分が、うん、まずやってみるっていうのは、うん、まあ合理的なのかなって思ったところもあったんですかね。はい、
もう8年9年ですね。社歴でいうと
8年、はい、
ああ、もうそうですね。やっぱシステムというかノートの全体的なことを知ってるっていうと、レッツさん含めてもうやっぱ今 3、4人は少なすぎるかもしれないですけど、もう数人しかいないですもんね。
そうですね、そうですね、はい。
なんか EM 自体ってこう割と何ですかね、こう会社によって定義が違ったりとか、はい、働き方が全然違ったりとかするじゃないですか。はいはいはい、 レッツさんの場合はなんかこう まあ簡単に言うとじゃないですけど、どういう業務をノートだとしてる感じになるんですか、ね、
ありがとうございます。そうですね、そこは自分もそのやりますって言ったものの、結構じゃあ実際に何やればいいのかみたいなところは結構当初悩みまして、で、
はい、
そうですね、このって今ちょっとあのチャットに自分が前その当時のに書いたノートを貼ったんですけど、ですね、
このノートさ、1人目の新米 EM の役割と1ヶ月の奇跡っていうタイトルのノートですね。
はい、
で、
エンジニアリングマネジメントトライアングルっていう、まあ、EM 界隈では結構この有名な、なんでしょうね、言語化したモデルがあって、うんうん、でこれをかなり参考にさせてもらってましたと。で、まあ、EM の役割がこうトライアングルで書かれてるんですけど、でその上で、うんうん、まあ、ノートに当てはめた時にじゃあ何をやるべきなんだっけっていうのを、まあ、自分なりに考えた結果が、まあ、エンジニアリング、マネジメントトライアングルって大きくは、まあ、テクノロジーとプロダクトとチーム3つに、まあ、分類されますよねっていうところ、でその上で、はい、まあ、チーム寄りのテクノロジーと、まあ、チームの間ぐらいのところが、まあ、自分の担当領域だろうなというところです、まあ、そこを中心にやってた感じですね、
はい、なるほど。やっぱりじゃあ最初に言ってた通り、コンさんのこの業務量を減らすというか、組織のマネジメントの部分を担うっていうところになると、やっぱ今言ってたようにテクノロジーと組織の部分なのかなっていう感じですかね。
そうですね、はい、
うんうんうん、なるほど。じゃあやっぱり最初はなんていうんですかね、こう自分の仕事を探すところから本当にスタートしてるんですね。
そうですね、まあもちろんなんだろうな、その足元で起きてる、まあ、目の前に見えてる課題みたいなところはとっつきやすいので、うん、まあそれは全然やるんですけど、なんかその中長期で見た時にだったりとか、あとはまあそもそもの役割みたいなところを、この自分自身も認識することもそうですし、あとは他の人にこの人って何やる人なんだっけっていうのをちゃんと示す必要があるかなっていうところ、まあ、2つです。
なるほど。そうか、最初もともとノートには EM ってポジションがなかったから、うん、いきなりじゃあ EM やりますって言っても誰も分かんないから、はい、こういうことやっていきますよみたいなのを提示していくみたいな。
そうですね、はい、
あーなるほど。なんか具体的にそれって何していった感じなんですか。
あーなんか LT やってるじゃないですか。ちょうどこの時期にあの LT のあの ELT LT のイベント、社内の LT のイベントも始めて、はいはい、でそこの一発目かな、はい、で、こういうことをやろうと思ってますよっていう話をした感じですね、
はい、いやでもそうですね、あの社内の LT は今でも続いてて、やっぱりあそこでいろんな技術知れたりとか、こういろんな人の働き方が分かったりとかして、レッさんが言ったようにこう自分のポジションを明示する場所としてはすごく機能してますよね。
そうですね、いや、まあ、そう言っていただけると、はい、ありがたいです
あでも確かにそういう自分自身でこう提示するために作ったのが広がっていくっていうのはいいです。なんかそしたらあれなんですけど、まあ、エンジニアから EM に移ったっていうのが、はいはい、あると思うんですけど、はい、やっぱ私ももともと一エンジニアをやっていて、で今技術広報というポジションで、でまあ技術広報というポジション割と一人でこう自由に動ける立場なので、マネジメントするっていうあれはないんですよ。やっぱり人をコントロールって言い方あれですけど、スタイルがないので、だからレッツさんもこうエンジニアからこう EM に移って、はい、ここ予想外に時間かかるなとか、これ大変だなって思った業務とかって何かありますか。
そうですね、これ大変だなは、そうですね、まあエンジニアリングマネージャーってなんだろう、まあその現場の声ももちろん聞くし、あとはその経営の声も聞きながらっていうところで、
はい、
まあどっちの、まあ、いわゆるミドルマネジメントだと思うので、やること、はい、まあ大きな括りで言うと、
うんうん、
まあ、どっちのやっぱり意見も聞きながら、その落としどころを見つけて、まあ、より事業が進む施策ってなんだっけっていうのを考えるのはやっぱり結構難しいかなとは思いますね。どっちか一方の意見だけを考えるんであれば、多分そんなに難しくないことも多いかなと思うんですけど。
まあ経営側だと、まあ、もちろんなんていうんですかね、ノートも上場しているので、そういう方に向けてやっていくっていう施策を打っていくっていうのもあると思うんですけど、はい、なんかこうエンジニアが今言ってたようにやりたいことをやれるとか、なんかこうやりたい施策をやれるみたいなところって組むのって結構難しいなと思ってるんですけど、はい、なんかそこでこうエンジニアが納得感あるように進めるために、なんかこう心がけてることとかってなんかあったりするんですか？
エンジニアが納得感持って進められること難しいですけど、まあで、うんうん、やっぱ必ずこう意見をもらったとしてもそれを叶えられることはないので、まあ叶えられるかもしれないし叶えられないかもしれない、うんうん、まあ、叶えられないことの方がもしかしたら多いかもしれないですけど、うんうん、なんか、うん、まあちょっとちゃんとできてるかどうかはさておきですけど、あの背景をちゃんと説明する、どっちに転がるにしても、なんでダメだったらじゃあなんでダメだったのか説明したりだったりとか、なんかもしかしたらこういう方向だったらできるかもしれないねとか、なんかそうですね、まあシンプルにこう丁寧にやっぱコミュニケーションを取る必要はあるかなというところは、はい、意識してる。
難しいですよね。やっぱりこう一対一で話せばやっぱり情報は濃くなって伝わりますけど、多分 EM とかそういうマネジメントポジションになってしまうと、多分広範囲で話すことが増えるじゃないですか。
そうですね。
そうするとやっぱり密なコミュニケーションが取れなくて伝わりにくかったりはあるんだろうなと思いつつ、なんかそのあたりでこう、まあ、EM になると、まあ、ノートの場合ですけど、まあ、人のこと評価したりですとか、はいはいはい、そういったことも増えてくるじゃないですか。なんかそのあたりってこう業務的にどうなんですか？めちゃくちゃここが大変とかこれが難しいとか、はいはいはい、
そうですね。いや評価はめちゃめちゃ難しいですよ。多分これは多分 どこの会社もなんか、いや全然イージーっすねっていう会社はまあないんじゃないですかね。まあったらぜひ教えてほしいですけど。そうですね。なんでまあ難しい前提の上で、だし、なんか 100% 全員が満足するものっていうのは多分提供するのは難しいんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあとはいえなんか良くしていく努力はする必要はあるとは思うので、まあそこはまあ足りてるかどうかはさておき、まあ自分なりにはまあ良くしていこうっていうのはよく思ってるし、まあなんかアクションしてるつもりではあるんですけど、でなんか2回3回今あの自分がその評価をする立場になって感じるのは、なんか精度も大事なんですけど、
はい、
なんかプロセスがすごく大事だなっていうのは思ってるところですね、評価に関して。
はい、はい、プロセス、はい、
まあ、例えばですけど半期に1回評価がありますと、で、まあ、半年間その評価に、のことに全く触れないで、半年後にいきなりその評価が来ると当然納得感ってないと思うんですけど。
なるほど。
ので、まあ、例えばですけど月に1回その評価に関わるものというか、まあ、目標に対して自分がどういう動きできてましたかとか振り返りを挟むことで、ある程度そのなんだろうな、納得感を持った上で、なんか突然なんか評価が降りてきたみたいな構図にはならないと思う。あの結構細かくその評価に関わるところ、目標に対しての自分 の自己評価っていうところは、あの丁寧にコミュニケーションをしていくことで、まあ、評価の納得感というのは高められるのかなというふうには思っています。
なるほど。なんかすごい理屈はわかるんですけど、はい、自分の頭で想像したときに今エンジニア50人いて、はい、それをやるって考えただけですごいこう頭パンクしそうになります。
そうですよね。いや自分もだから本当はそう全員とやるべきだなと思いつつもできてないので、
うん
うん、だからそこはまあ、はい、 題感はあるところではあるけど、
なんか現状でそういうこういろんな人と話したりとか、はい、コミュニケーション取ったりするときに、まあ、時間の使い方とかでなんかこう工夫してたりとか、こここういうのやってよかったなと思ってなんかあったりします？
時間の工夫、そうですね、定期的に自分が何に時間を使ってるのかっていうのは、まあ、振り返るようにはしていて、で、
はいはい、
どうしてるかっていうと、ですね、まあ、Google カレンダー弊社使ってるじゃないですか。で、
はい、
いつこれついたのか分かんないですけど、時間の分析っていう機能がついたんですよね。
ああ、なんかそうですね、はい、半年くらい前か分かんないですけど、なんかつきましたね、はい、分析情報が。
で、ですね、これを使って何に時間を使ってるかっていうのを見てるんですけど、で、
はいはい、
例えばなんか自分の場合だと採用だったりとか、あとは、まあ、そのプロダクトだったりとか組織だったりとか、うん、なんか色分けしてラベリングしてるんですよ、その時間の枠に対して。
あ、
でそうするとる、そのラベリングした項目ごとに時間の分析っていうのが、まあ、どのラベルにどの時間を使ったかっていうのが分析で見れるので、はい、
はいはい、
それ見て振り返りしたりとかしてます。
なるほど、これそうっすね。なんかこのそういう使い方しないと、基本的にはこの会議に何分1週間で時間割いたしか出ないじゃないですか、はいはい、この分析、ね、だからそのラベルの方法は全然気づかなかったんで、なるほどなと思いました。いいですね。
です。
これはなんか自分でこういう使い方しようって聞いたんですか、それともなんか参考にしたりとか。
あ、これは完全に自分で気づいた感じです。まあこの時間の分析は後からついてきたものなんですけど、なんかこう視覚的にそもそもこう、はいはい、なんだろうな、カレンダーに入ってるものがこれ今日何だったっけっていうのは視覚的に分かりやすくしたいなっていうのがまずあって、はい、でそれは色付けする、うん、ラベリングすることでできるっていうのが分かって、でその後に時間の分析機能っていうのが入ったのに気づいて、でたまたまそこで気づいた感じです。あ、これラベリングしてるとラベルごとに時間出るじゃん。
いいですね。やっぱりでももともとマメに分類分けしてたから生まれたことなんで、偶然だけどこう自分の実力も含まれてるみたいなあれですね。
そうなんですかね。いいですね。はい。
これはでもいいチップスなんで、ぜひノートに書いていただいて。
はい、そうっすね。
これでも普通になんか結構気づいてないで、あ、そんな便利な使い方あるんだって思う人いっぱいいそうな気がしますね。
そうかもしんないっすね。前なんかもう一人の EM の運野さんにも、はいはい、EM 本を読書会をやってたんですけど、なんかその時に、
はい、
なんかその時間の工夫みたいな話を同じようにされて、自分こうやってますみたいな話をして、うん、結構、まあ、そこで運野さんも結構あいいっすねみたいな言ってくれたので、もしかしたらそうですね、うんうん、結構需要はあるのかもしれないなと今思いました。はい、
私もやろうかなと結構マジで思いました。はい、ちょっとじゃあざっとここまで流れを聞いて、これを最後の質問にしようかなと思うんですけど、はいはい、なんかこう今ってその EM としてやるべきことがあって、多分おそらくレッツさんの中にこのノートでもっと業務としてやりたいこととかってあると思うんですけど、はい、なんか具体的にそういうので時間あったらこれやりたいなみたいなこととかってなんかあったりしますか？あ、
そうですね、そこは明確にあって、ちょっと今期は本期っていうのはノート6月11月が会計年度の切り替わりなので、まあ、ちょうど6月から新しい半期が始まったタイミングなんですけど、まあ、その上で今期は、ちょっと開発生産性のところにちょっと目を向けて、まあ、そこの改善というか、そもそも今どういう、はい、現在地って何なんだっけっていうところの可視化のところからちょっとやっていきたいなと思ってます。まあ、その上で現在地を分かった上で、じゃあどこに改善ポイントがあるんだっけというところを洗い出し、まあ、できるところから改善をしていくっていう流れを作りたいなと思ってて、まあ、最低限その現在地を知るっていうところは 何らかのその指標を持ってやりたいなというふうに思って。
その現在地を知るっていうのはなんかこう数値を取って具体化していくとか、はいはい、そういう感じのイメージ。
そうですね、まあ、最近だとGoogleが、まあ、出しているあのフォーキーズっていう指標があって、うん、結構、まあ、いろんな会社さんでもそういったフォーキーズを軸にあの生産性っていうのを見たりっていう事例は見るんですけど、まあ、ノートの中でそのフォーキーズがそもそも合ってるんだっけとか、そのあたりも含めてちょっとその指標何を見るかっていうところは今検討してるっていうところ、
はい、なるほど、ありがとうございます。これいろいろやっていくこともあって、今みたいに検証もしたりとか数値じゃ定量化していこうっていう話もあって、ちょっとあれだな、最後の質問って言ったけどもう一個だけ質問していいですか？なんか今のを踏まえてやっていきたいこととか、はいはい、まあ、今自分の現在地でやるべきことやれるべきことっていうのがもうだんだん明確になってきている部分もあると思うんですけど、昔よりは、はい、なんかその中でこう EM になりたての頃の過去の自分に教えてあげたいこととか、なんかこうこれから EM になる人にここはこうやるといいよみたいなコツとか、なんかそういうのあったりしますか？
そうですね、コツね、なんかあるかな。あ、そうですね、結構ここはなんか今もできてるかって言われると怪しいところはあるんですけど、まあ、EM だけじゃないかもしれない、マネージャーって言われる人に結構共通することかなと思うんですけど、うん、結構やっぱいろんな仕事が集まってきちゃうんですけど、はい、まあ、集まること自体は別に悪いことじゃないと思うんですけど、なんかその全部自分でやろうとすると、まあ、パンクしちゃうので、まあ、やっぱり権限の異常だったりとか、そのあたりがすごくキーになるかなとは思いますね。仲間を増やすだったりとか、異常するっていうのは結構鍵かなと思う、はい、
そうか、逆にこうあれですもんね、最初に言った通りコンさんの業務を、まあ、ある程度マレットレッツさんが引き受けた形になったので、今度逆にレッツさんがこう、はい、このまま行くとパンクしてしまうっていう可能性になっちゃいますもんね。
そうですね、それは結構最初のうちは、で特に採用のところは割と巻き取ってやっていたので、もう本当に一時採用しかやってなかった時期が、はい、あって、ただまあ採用以外にもあの実務はあったので、まあそうですね、結構なのでパンパン、その当時の予定見るともう本当に隙がない状況だったので、はいはい、
ね、一時期こうレッツさんの予定をどっかミーティングお願いしようかなって入れようとすると、もうカジュアル面談カジュアル面談、一時面談、ね、二時面談みたいなのでパンパンになってるみたいな、はい、ありましたね。
常にやっぱそこは意識する必要があるなとは、
うんうんうん、
これじゃあ今自分がやるべきなんだっけ、どうなんだっけってところと、今やるべきだとしても、うん、じゃあどのタイミングで誰に異常できるんだっけ、どうしたら異常できるんだっけっていうのは、まあ、あらかじめ考えながら動くっていうのは結構大事かなっていうのは、はい、今身に染めて感じてるところですかね。
なるほど、まあ、だからやっぱチームのマネジメントとか会社のマネジメントもそうですけど、やっぱ自分自身のタスクのマネジメントもできないとやっぱなかなかうまく回らないって感じですね。そうですね、ありがとうございます。はい、ということで今日はこんな感じでレッツさんの EM のマネジメントにおける時間の使い方の難しさとか話していただきました、はい、なんかこう久しぶりにやってどうでしたか？
いや、緊張しましたね。
なんかやっぱこう何ですかね、雑談っぽくやろうかなって最初思ったんですけど、はい、やっぱなんかこうちょっと形式ばった感じになっちゃいました、緊張して。
そうですね、だしなんかやっぱりブランクがあったのもあって、こう言葉がすぐ出てこないなっていうのは、はい、今日話してて感じました。
わかります。私もあの最初の挨拶の定型文を噛んだので、はい、後で取り直そうと思ってます。
いや、なんかでもそれはいいんじゃないか。逆になんか愛嬌というか。
そうですね、これもまたじゃあ久しぶりにやった歴史として残しておきましょう。
そうですね、思います。
はい、はい、ということで、まあ、こんな感じで、私とレッツさんの方で月1ペースで更新していく予定なので、 で今後はちょっと社内の中でゲストも呼んだりと、あと、まあ、エンジニアのポッドキャストの田澤さんとコラボもできればなと思っているので、ツイッターの方などでメガイかレッツさんの方にご連絡いただければなと思います。はい、ということで今回は以上となります。また次回お会いしましょう。
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。
ありがとうございます。